3、モディハルはその晩、おちおち眠られなかった。なでしこの浴衣を着た若い女が、蚊帳の外から覗いているような夢に襲われて、少しうとうとするかと思うと、すぐに目が覚めた。あいにくに蒸し暑い夜で、彼女の枕髪はびっしょり濡れてしまった。あくる朝も頭が重くて胸が疲れて、朝飯の膳に向かう気にもなれなかった。昨日、遠道を歩いたので、暑さに当たったのかもしれないと、コーンナの手前はごまかしていたが、彼女の頭の中は言い知れない恐怖に埋められていた。仏壇には線香を供えて、彼女はよそながらおやすという娘のエコーをしていた。近所の娘たちはいつもの通りに稽古に来た。角国屋のおゆきも来た。おゆきの無事な顔を見て、文字春はまずほっと安心したが、その後ろには目に見えないおやすの影がつきまとっているのではないかと思うと、彼女はおゆきと向かい合うのがなんだか薄気味悪かった。稽古が済むと、おゆきはこんなことを言い出した。おしょさん、ゆうべは変なことがあったんですよ。文字春は胸を躍らせた。かれこれ5時半、午後9時頃でしたろう、とおゆきは話した。私が店の前の縁台に腰をかけて涼んでいると、白地の浴衣を着た、ちょうど私と同い年くらいの娘がうちの前に立って、なんだか久やりそうにうちの中をいつまでも覗いているんです。どうもおかしな人だと思っていると、店の長太郎も気がついて、何かご用ですかと声をかけると、その娘は黙ってスーッと言ってしまったんです。それから少し経つと、知らない駕籠屋が来て、駕籠賃をくれと言いますから、それは間違いだろう。ここのうちで、駕籠なんかに乗ったものはないと言うと、いいえ、四谷見附のそばから娘さんを乗せてきました。その娘さんは町内の角で降りて、駕籠賃は角国屋へ行ってもらってくれと言ったから、それでここへ受け取りに来たんだと言って、どうしても聞かないんです。それからどうして？それでもこっちじゃ全く覚えがないんですもの、とおゆきは笛らしく言った。番頭も帳場から出てきて、一体その娘はどんな女だと聞くと、年頃は17、8で、なでしこの模様の浴衣を着ていたというんです。してみると、たった今、ここの店を覗いていた娘にそういない。そんないい加減なことを言って、看護賃を踏み倒して逃げたんだろうと言っていると、奥からおとしさんが出てきて、たとえ嘘にもしろ、角国屋ののれんを刺されたのが、こっち不肖だ。駕籠屋さんに損をさせては気の毒だと言って、向こうの言う通りに駕籠賃を払ってやったら、駕籠屋も喜んで帰りました。おとしさんはそれぎりで奥へ入ってしまって、別に何にも言いませんでしたけれど、後で店の者たちは、本当に今時の娘は油断がならない。あんな生若いくせに、看護賃を踏み倒したりなんかして、あれがだんだん増長すると、騙りや積もたせでもやりかねないと。そりゃ、まったくですわね。何気なく相槌を打っていたが、文字春はもう正面からおゆきの顔を見ていられなくなった。語りやつつもたせどころの話ではない。かの娘の正体がもっともっと恐ろしいものであることを、おゆきはもちろん店の者たちも知らないのである。その中で主人一人が何にも言わずに 素直にカゴチンを払ってやったのは、さすがに胸の奥底に思い当たることがあるからであろう。おやすの魂は、お堀端で自分に分かれてから、さらに駕籠屋に送られて、角国屋まで乗り込んできたのである。何にも知らないで、その話をしているおゆきの後ろには、きっと、なでしこの浴衣の影が、獣のようにつきまつわっているに極まった。それを思うと、森春は恐ろしくもあり、またかわいそうでもあった。欲得づくばかりでなく、彼は弟子師匠の人情から考えても、久しい馴染みの美しい弟子が、やがて狩猟に取り殺されるのかと思うと、あまりの痛ましさに耐えなかった。さりとて、他のこととは違って、迂闊に注意することもできない。それが親たちの耳に入って、師匠はとんでもないことを言うと掛け合い込まれた時には、表向きには何とも言い訳ができない。もう一つには、そんなことをうっかりおゆきに注意して、自分が狩猟の恨みを受けては大変である。それやこれやを考えると、文字春はこのまま口を閉じて、おゆきを見殺しにするよりほかはなかった。重ね重ね嫌な話ばかり聞かされるのと、ゆうべろくろくに眠らなかった疲れとで、森春はいよいよ気分が悪くなって、昼からは稽古を休んでしまった。そうして仏壇に灯明を絶やさないようにして、ゆうべ道連れになったおやすの成仏を祈り、合わせておゆきと自分との無事息災を、日頃信心するおそし様に祈り続けていた。その晩も彼女はやはりおちおち眠られなかった。あくる日も朝から暑かった。おゆきは相変わらず稽古に来たので、森春はまず安心した。こうして2日も3日も無事に続いたので、彼女が恐怖の念も少し薄らいできて、夜も初めて眠られるようになった。しかし、なでしこの浴衣を着たおやすの亡霊が、確かに自分と道連れになってきたことを考えると、まだめったに油断はできないと危ぶんで言うと、それから5日目になって、おゆきは稽古に来た時に、こんなことをまた話した。おっかさんが昨日の夕方、とんでもない怪我をしましたの。どうしたんです？と、文字春は、またひやりとした。昨日の夕方、もう6つ過ぎでしたろ。おっかさんが2階へ何か取りに行くと、はしごの上から2段目のところで足を踏み外して、真っ逆さまに転げ落ちて。それでもいい塩梅に頭をぶたなかったんですけれど、左の足を少しくじいたようで、すぐにお医者にかかって、ゆうべから寝ているんです。足をくじいたのですか？お医者はひどくくじいたんじゃないと言いますけれど、なんだか骨がズキズキ痛むと言って、今朝もやっぱり横になっているんです。いつもは女中をやるんですけれど、ゆうべに限って自分が2階上がっていって、どうしてはずみか、そんな粗相をしてしまったんです。そりゃ、本当にとんだ御災難でしたね。いずれお見舞いに伺いますから、どうぞよろしく。おやすのたたりが、だんだん事実となって現れてくるらしいので、文字春は、身もすくむように脅かされた。気のせいか、おゆきの顔色も少し青ざめて、帰ってゆく後ろ姿も影が薄いように思われた。何にしても、それを聞いた以上、彼女は知らない顔をしているわけにもいかないので、すまないながらも、その日の昼過ぎに、近所で買ったもなかのおりを持って、 角国屋へ見舞いに行った。角国屋の女房ふじはやはり横になっていたが、今朝に比べると足の痛みはよほど薄らいだとのことであった。お稽古でお忙しいところをわざわざありがとうございました。どうも思いもよらない災難でとんだ目に遭いました、とおふじは眉をしかめながら言った。何、二階の物干しへ洗濯物を取り込みに上がったんです。いつも女中がするんですけれど、その女中が怪我をしましてね、井戸端で水を汲んでいるうちに手おけを下げたまま滑って転んで、これも膝小僧をすりむいたと言って尾行を引いているもんですから、私が代わりに2階上がるとまたこの始末です。女の尾行が2人もできてしまって本当に困ります。それからそれへと狩猟とたたりが広がってくるらしいので、文字春はいよいよ恐ろしくなった。こんなところにとても長居はできないので、彼は早々に挨拶をして逃げ出してきた。明るい往来に出て初めてほっとしながら見返ると、角国屋の大屋根に大きなカラスが1匹じっとして止まっていた。それがまたなんだか子細ありそうにも思われたので、文字春はいよいよ急いで帰ってきた。その後ろ姿を見送ってカラスは一声高く鳴いた。角国屋の女房はその後10日ほども寝ていたが、まだ自由に歩くことができなかった。そのうちに文字春はまたこんな嫌な話を聞かされた。角国屋の店の若い者が近所の武家屋敷へ御用聞きに行くと、その屋根瓦の一枚が突然その上に落ちてきて、彼は右の眉のあたりを強く打たれて、片目が全く腫れ塞がってしまった。その若い者は長太郎と言って、この間の晩自分の店先でなでしこの浴衣を着た娘に声をかけた男であることを文字春はおゆきの話で知った。恐ろしいたたりはそれからそれへと手を広げて、角国屋の一家眷属に災いするのではあるまいか。角国屋ばかりでなく、しまいには自分の身の上にまで降りかかってくるのではあるまいかと恐れられて、文字春は実に生きている空もなかった。彼はほど近い円通寺のお祖師様へ日参を始めた。